するね。ね。なんかね。奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団をお聞きの皆様、
新年明けましておめでとうございます。
2019年も奥田軍団頑張っていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。なんかやっぱ新年の挨拶いつも緊張しますね。
緊張するよね。
なんかこれ BGM あれですね。いつものオープニングテーマ
ですね。
なんか正月らしさを出そうと思って、どんな曲にしようと思ったんだけど、だからまあ今年の正月はロックンロールナイト新年バージョンということで。
なるほどね。
じゃあそろそろ新年バージョンじゃなくて通常バージョンでいきますか。
そうですね。
じゃあ2019年一発目始めますか。
はい、始めましょう。
行ってみよう。
奥田軍団の
飛び出せ
クソゲ
ー弁護団。
昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たち
クソゲー弁護団。
この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、緑市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄姫食堂と、
エクスプレスパッション輸送
車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ソフトウェブをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、群馬地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産と、高崎三里町で子供たちをつなげて30年、ブックス長島と、愛と平和と地球を守る両面酒場なるぜと、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。
はい、2019年一発目の奥田軍団飛び出せクソゲー弁護団でございますが、番組の前にね、全然番組内容と本当関係ないんだけど、なんか12月号のなんか録音してた時にミックスダウンがうまくできなかったじゃない。なんかね、パソコンがなんかちょっとさ、CPU がオーバーロードしてたっていうか、なんかうまくできなかったよね。でなんかね、原因を調べたらば、なんていうのかな、これ僕これ録音してるのに XGWorks ST、かなり昔のソフト使ってるんですけど、これいろいろねプログラムファイルを調べてたらば、今まで録音してたこの声、ミックスダウンした番組音源じゃなくてここでの声が全部残ってた、ここで録音してる、今ほら、トラック3つに分けて1号2号3号で撮ってるけど、これが全部残ってた、全部残ってたの。だから全部つってもね、なんか一番古いの、2012年かな、
いや平成12年ぐらいからずっと残ってたんですよ。
結構前から残ってんじゃん、それって。
そういうことなんですよ、
ね、だから、それがね、60ギガぐらいになってたわけ。
60ギガっつったら結構な容量になるよね。
結構な容量なんですよ、ね、でとりあえず今回収録する前にちょこちょこ消してたんだけど、それでもねまだ30ギガ残ってる。
まだ半分っていうことですかね。
まあそうなんですけどもね、まあなんていうのかな、平成最後の年末年始でこういうのがあったっていうのもなんかちょっと感慨深いな。
どうなんだろうね。
まあでも じゃあ、はい、はい、うん、じゃあ平成最後の新年一発目の奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、はい、今回はどんなソフトを紹介するんでしょうか。
今回ね、だからクソゲーを何にしようかってネタが決まんなかったんだけど、いろんなこうほらツイッターで話が出てたね、まあ、ね、なんかやっぱり正月っていうとこう和風なイメージ、
はいはい、
だ前あの源平とまでんとかやってました、
やりましたね、
はいはい、和風なゲームを探したのよ、
うん、和風なクソゲー、
そう、
でも和風なクソゲーって探すと結構ありそうな、
まあ ね、結構なくはないんだけども、うん、それでもやっぱりこうどれにしようかすごい悩んでて、うん、で、あーってこれにしようっていうのすごいいいソフトが出てきました。
いいソフトね。じゃあ本日の被告ソフトを紹介してください。
はい、
本日の被告書、
はい、はい、はい、はい、
なんて言いました今。
何ですか、何ですか。
2019年一発目、今回の被告ソフトは、
はい、
将軍です。
将軍、
はい、将軍ですか。なんというのかな、はい、シミュレーションゲームというか、うん、
一応扱いとしてはシミュレーションゲームになるんですかね。
でも RPG 要素も含んでますよ ね、
う
ん、
そうね、一応ねウィキペディアに載ってるのはあの、はい、歴史シミュレーション RPG、
歴史シミュレーション RPG、
そう、うん、歴史シミュレーション RPG、 まあでも基本的にこれゲームは何をするかって言ったら、はいはい、まあ、とりあえずあの40人のキャラクターがいて、
はい、
でみんなが将軍を目指すというゲームでございます。
みんなが将軍を目指すっていう、その40人のキャラクターってやっぱり侍とか武士とかそういうものなわけ。
いやいや、そう言いたいところなんですけどもね、うん、実はね、これすごいんですよ、登場人物が、
はいはい、
大名、奥方、武士、うん、農民で、ですね、商人、外人、僧侶、悪漢、そして漁師、まあ、あのね、いろんなキャラクターがいるわけなんですよ。
な
んでもありな感じだよね。
ね、
まあ、そうなんですけども、うん、でね、今回俺これすごい調べてたんですけども、
はい、
これね、どこまで本当だか分かんないんですが、これ実はね、あの原作の小説があるらしいんですよ。
マジ
っ
すか。
なんかあのジェームス・クラベルっていう人の書いた将軍っていう、まあ、1975年に出てる、まあ、あの、うん、外国人が書いた小説で、1980年にアメリカでテレビドラマ化されてる、
うん、
らしいというね。
このゲーム原作があったんだ。
そうで、うん、もっと言ってしまうとこれ ね、はい、オリジナルはなんかイギリスの方でなんかあのパソコンゲームとしてこれ開発されたゲームらしいんですよ、
う
ん、でそれを一応あの日本でリメイクしたっていう、うん、だから元はねこのゲーム洋ゲーなんです、
ね、
なんかでもそうやって言われると確かに洋ゲーみたいなイメージってありますね、
うん、
なんていうか、
なんかね、
でも世界観がなんか独特な感じがあって、でも、はい、うん、そうね、妖芸らしいところって言ったらば、はい、ちゃんと NPC があの、
はい、
各個人個人で動いてるっていうか、うん、みんなが将軍を目指してるってところがあって、これじゃ あ、 あの40人っていうのは、まあ、自分のキャラクター1人だけども、はい、他の、うん、39人っていうのもみんな括弧で動いてるってこと。
そうそうそうそう、だからねみんな動いてるわけ
で、持っていってしまうとこの39人だから全部で40人っていうのを入れての中で半分以上を家来にしなきゃなんですよ、
う
ん
う
ん、これ何、あの他のキャラクターを家来にしていくわけだ。
そうだから戦って勝つか、もしくはお金で買収して家来にしていく、はいはい、
でこのゲームって、この将軍ってゲームって、まあ、クソゲー呼ばわりされてるんですけど、
ね、はいはいはい、
要するにこのゲームの、うん、あの何ですかね、有罪ポイントっていうのはここで、ね、
うん、
何をすればいいかわからないっていう、よくあるパターンだ、何をすればいいかわからない、
うん、で特にだから今ね、はいはい、この番組聞いてるあのリスナーのみんなっていうのはこれ多分中古で買うとしたらば、
ね、
ソフトしか入手できないじゃないですか、
はいはい、
これだからね、説明書がないと本当に何をすればいいかわかんないんですよ。
なんかね、あのレトロゲームあるあるですね、
うんうん、はいはいはい、
そうなんですけども、で単刀直入にこのゲームのじゃあ、はい、あのやり方っていうのを言うと、
はい、
まず敵と戦ってもしくは敵にお金を渡して買収して家来を増やすと、
はい、
で家来が半分以上になると、
はい、
この世の城が3つあるんだけど、
はい、
そこに巻物っていうのアイテムが出てくるわけ、
は
い
は
い、でこの巻物を3つ集めると、
はい、
将軍になれるっていう、そういうゲームでございます。
なるほどね、
要するにだからあの家来を増やして巻物を3つ取ると、
そう
でもっと言ってしまうとその城は大名しか入れないのね、
は
い、で大名を家来にしないと とだからお城に入れない、うん、だから大名3人いるんだけど、ね、3人の大名を家来にしないと、まあ、クリアできませんよっていうのがまず一つ、うん、なんかすごいゲームだよね、うん、じゃあ主人公が農民だったら農民が大名を家来にしていくわけでしょ、
うん、そうそう、だここね、まあ、どうなんだろうね、有罪ポイントって言っていいのか分かんないけど、うん、間違った下克上の世の中だよね、
まあね、
間違った日本観っていうか、下克上ってだから誰でも殿様になれるみたいな、
まあまあね、
そんなイメージを持ったなんか外人が作った小説からできたゲームをリメイクしたゲームみたいな、
まあね、まあ、なんていうかな、豊臣秀吉のなんかイメージが強いんでしょうね、下克上っていうと、
まあそうでしょうね、だからまあ農民から成り上がっていってこう最終的にこう大公になったっていうね、だそういうイメージで多分あのこのゲームっていうか小説は作られたんだと思いますよ、
クソゲー弁護団、
はい、ですね、はいはい、脱線コーナーは、ね、まあ、今回ねこの将軍っていうゲームがあの、ね、一応もう元々、うん、まあ洋物だったっていう話をしたじゃないですか、
はいはいはいはい、
外国から見たこう日本の世界観って実際どうなんだろうっていうのをちょっと考えてみようかなと思いました、
あ、そう、ね、まあ、あのあれですよね、
何、うん、ですか、
藤山侍忍者腹切りってこと
でしょ、まあそうだよね、うん、まあ藤山侍忍者腹切り、まあ要するになんかこう日本の持ってるイメージってそこなんだろうなっていう、うん、
まあ、
あそこちょんまげつけて、
ね、
うん、でも考えてみればこう外国から見てみるとこう日本人のあの侍の髪型、うん、ちょんまげくれた、うん、あれって絶対異質だったろうなと、
まあ、そうだよね、
なんか頭反って、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、あの頭の反り方って、うん、なんか他にあるんかね、ああいう髪型を良しとしてる
っていう、ね、
どうなんだろう、
イメージ湧かないんだよね、
うん、あのだから侍のルックスからなんかドーンってこう、インパクト強いじゃない、
はいはいはい、
まあでもあのさ侍の髪型もそうなんだけど、うん、あと多分だけど、うん、西洋から見てみると、うん、日本刀のイメージってあれインパクト強いと思うんだよね、うん、日本刀、
あ、
どういうところが、
いやあのさ、うん、なんか西洋の剣ってもっとだから太いイメージ、
はいはい、太くて硬くて
太くて硬くて、
いやらしいな、なんていうのかな、こう力と重さで切るって感じじゃない、でも日本刀ってあれ引いて切る感じでしょ、だからまああのすごいなんか細身の剣でね、これをだから本当にこれで切れるのかって感じだけど、すごい超高度ですごい切れ味がいいっていう日本刀で、しかもこうルックスが美しいっていうのがまた西洋人からしてみるといい感じなんだろうね、
あの
前も話したことあるんだけど、ほらあの伝説の剣、
はいはいはいはい、
各国、世界各国でいろいろ伝説の武器とかいう話したことしたなと思うんだけど、日本のあの雨の村雲の剣っていうのはちゃんと現像するっていう話をしたじゃない、
あ、はいはいはい、
あの辺からすごいなんか日本ってファンタジーだなっていう、
そう
ね、だから日本刀なんかもしかしたらオリハルコンでできてんじゃねえの思ってる外国人もいるかもしれない、
あ、そうかもしれない、
だいたいほら忍者っていうのもなんかすごい超人的な人間ってイメージで持たれてる、
まあね、ね、
まあ、超人的な、まあ、あの身体能力はあったと思うけど、でも外人が言う能力っていうのはもっとすげえ上の方の、
まあね、
すっごいジャンプ力があったり、
そう、ね、
本当になんかスーパーマンみたいなイメージで持たれてるよ ねで、もっと言っちゃうとさ、忍者ってすごいだからそのミステリアスな雰囲気っていうのが外人受けしたような気がする、一時だから忍者ブームってあったわけでしょ、
あ、そうだよね、
だからさ、ほら専門学校行った時に英語の先生いたじゃん、ビジネス英語の先
生、
桐山先生、
あ、そうだそうだそうだ、
あの人がさ、だからすっごいスウェーデン人だけど、忍者の話をするとすっごい目輝かせて喋ってくるんだ
よ、ね、
一回だからあの小小杉の映画を見せられた記憶が、
見た
面白かったけどね、でもなんかそういうミステリアスな部分っていうところで、だから腹切り、侍の腹切りっていうのもすごい外人からしてみるとミステリアスなんだろうね、
そうかもしんない
ね、だからやっぱりこうあれなんかね、外人のそのなんていうの、死生観、死と生の感覚っていうのがまた日本人と違うところはあると思うんだけど、なんか敵の辱めを受けるぐらいだったら
ら自分で死んだ方がいいみたいなさ、
なんかそのなんていうのかな、あの歯がくれの精神でしたっけ。
でもまあちょっとねこの腹切りのイメージっていうのは俺あんまり好きじゃなくて、
まあね、
やっぱり自分で命を絶つっていう感覚は俺は好きになれないんだけどね。
まあそうだね、
まあ、その辺の話をするとちょっとなんかどんどん脱線コーナーから脱線してっちゃう。そういう真面目な話じゃなくて、
は
い、
まあまあまあ、
もっとバカげた話をしようって
コーナー。バカげた、
バカげた話ね、
バカげた話をしようってコーナーでもないとは思うけど、
まあまあまあ、でもほらなんていうの、こうエンターテイメントだからもうちょっとバカげた話で盛り上げていきたいなと思います。
まあ一応でもあのその腹切りの精神っていうのはやっぱ宗教から来てんだと思うんだけど、多分あれでしょう、日本ってほらあの神様がいっぱいいるじゃない、
ああまあね、八百万の神っていうもんね、
他の国から見るとこう神様がいっぱいいるっていうのはちょっと変なんかね。
いやどうなんだろう、でもさギリシャ神話とかローマ神話も神様いっぱいいるじゃん。
まあそうだね、
でもよく俺聞くけどさ、なんか物に魂が宿るっていうか物に神様が宿るっていう発想はなんか、うん、やっぱり西洋から見るとおかしい話を聞いたことある。でもだからそうだよね、ロボットとかってさ、まあ無機物なんだけど、やっぱりこう西洋の物語なんか見るとロボットって、ロボットっていうのはもう戦闘の道具であったりするじゃん、
はいはいはい、
でも日本ってさドラえもんとか鉄腕アトムとかもそうなんだけど、友達のイメージもあったりするわけですね。
そうね、
それってだからこのあれかね、物に魂が宿るか宿らないかっていう、この辺のなんか宗教観から来てるんかね、
かもしんないね。だってキリスト教ってあれでしょ、だから生命を創造する、人間の手が命を作るっていうのはあまりよろしくないんでしょ。
あ、そうね、なるほどね。だから日本はだからそのキリスト教の感覚がないから、あれでしょう、だからロボッコビートンとかがアニメになる。
いや、だからなんでそこでロボッコビートンが出てくるのかよくわかんねえんだけど、ね、
頑張れロボコンとか、
いや、うん、あると思うよ。
なんかねロボコビートン大好きだったんだけどね。
まあまあまあ、
うまく覚えてないけど、
まあどうでもいいよ。
手下げ弁護団、
まあ本当にどうでもいいなんか脱線コーナーになっちゃったけど、
まあ、はいはい、まあ、
そういや藤山の話をしてませんでしたね。
そうね。
まあ、藤山ってでも不思議だよね。だってあの高い山、世界に高い山って山ほどあるけど、なんかみんなあの藤山やっぱり見るよね。
そうね。
そう、あの昔ってさ別に山の高さって測ったわけじゃないじゃない。
まあね。
だから富士山が日本で一番高い山かどうかなんて分かんなかったと思うの。
そうだよね。
そうだよ。でもその割にはこうね富士山信仰とかあったりしたわけでしょ。
そうそう。
でみんなだから富士山をありがたがってたんだけど、
はいはい、
やっぱりあれってこの形の美しさなんだろうね。
あ、
日本で一番高いかどうかっていうんじゃなくて、あの存在感、あの形、やっぱり富士山ってもう本当にこうなんていうの、
なんというのかさ、
こう絶対的な山だったんだろうね。
そ
う、
そんな感じ
だと思うよ。だからあの富士山がもしかしてだから日本で3番目に高い山だったとしても、みんなありがたがって見たと思うんだよね。
あ、なるほどね。
まあ、いいや、これぐらいにしといて、ちょっとゲームの話に戻って。
そうですね。
はいはいはいはい。まあ、将軍っていうゲームは、だから、ちょっと、最初の方に話をしたんだけども、
はい、
まあ、将軍を目指すゲームですと。
はい、
で、将軍になるには、家来を作って、で、家来を半分、を家来にすると、20人を家来にすると、巻物が現れるので、その巻物3つ集めると将軍になれると、
まあ、
要するに戦争をするとかそういう次元の話ではないわけだ。
そういう次元の話ではない、
あくまでもなんか事務的にこうあの将軍
になる、事務的に
要するにその事務手続きをするために、まあその巻物が必要だってこと、
まあ、
そういうことだから、あの事務的にこうあのなんて将軍になるっていうゲームでございますと、
はあ、
なんかすげえなんか地味なゲームっちゃ地味なゲームだよ。
そうね、
まあ地味って言われりゃ地味なんだけども、なんていうのかなこのゲームって、まあ地味ですよ。まあでも結構クソゲー扱いしてるっていうか、みんなからこれクソゲーだよって話は聞くよね。
そう
だ、前半でちょっと話した何をすればいいかわからないっていうところがこのゲームのユーザーポイントの一つなんだけど、
はいはいはい、
もう一つはあえて 言わせてもらえば、うん、歴史シミュレーション RPG を歌ってる割には、うん、ゲームがすごい地味な感じ、うん、
なるほどね、
まあ、派手な戦闘がなかったりするわけ、
まあ、
ないですね、まあ、そもそもその辺はファミコンだからしょうがないっていうのはあるんだけど、うん、でもさ考えてみてほしいのは、うん、このゲームの中で40人の NPC が歩き回ってるわけですよ、うん、縦横無尽に。
あ、なるほどね、なるほどね、
だから他のキャラクターもこの世界の中で生きている、
うん、そうですよね、
そういうことだから、そうやって考えるとすっごい壮大なゲームだなって俺思うわけ、
う
ん、
そうだね、
ファミコンのそのなんていうの、うん、ね、容量の限界があって40人しかいないってところあるんだけども、
うんうん、
でマップもそんなに広くないってところあるんだけども、
はいはいはい、
これって当時のファミコンにしてはすっごいゲームだと思うんだ
よね。
そう言われてみると確かに、要するにだから前さスーパーファミコンでウルティマの、うんうん、ウルティマ6をやった時、
はいはいはいはい、
そんなこと言ってたけど、うんうんうん、やっぱりこうなんていうの、ゲームの中で他のプレイヤーが生きてるって感覚って面白いよね、
う
ん、
そうでしょう、ね、
だからさこのゲーム、あ、このゲームってでもあの元々洋ゲーをリメイクしたって言ったけども、うんうん、
はいはいはい、
ファミコンの前にあの MSX で出てたんですよ、
う
ん、でそれをねなんかねパソコン雑誌かなんかの広告で見たのかな、
うんうん、
その時にこう、はいはいはい、説明文を見た時に、うんうん、すっごいこのゲームやりたくてしょうがなかったわけ。
あ、
確かになんとなく、うん、分かる
わかるっていうかね、
まあ分かって分かるはずだ
けどまあまあそこの辺はね、
はいはいはい、でもこれが確か1988年に出たのね、中2、ね、中3ぐらいの時、
うん、
だから他に欲しいゲームもいっぱいあったり、そもそもゲームがそんなに買えなかったし、うん、
ね、
多分ね当時俺の中でのファミコン全盛期っていうのはもうディスクシステムの方だったし、
う
ん、
そうだよ ね、
もう基本的にだから書き換え書き換えで安くゲームを遊ぶつんで、うん、ディスクシステムの違法な書き換えのお店に行って書き換えしてたんだよ、ね、
そうですね、
あの新作がなんか書き換えで遊べるつんで、うん、350円ぐらいの、
うん、
変なお店使ってたよね、
はいはいはい、
まあ、使ってましたね、
うん、
でまあちょっと話が脱線しちゃったんだけどで、まあ、当時新作では買えなかったと、
はいはいはい、
すごい遊びたかったんだけども、
うん、
後世になってやっと中古でね、うん、100円で拾ってこのゲームをやったっていう時のあの感動、う
ん、
超面白かった。
いや、
あのめっちゃクソゲーだこれって思った
んだよそれダメじゃん
でもその後ね、はい、誰だっけな、なんかリスナーの人が箱付きの完品を送ってくれたんですよ、
う
ん、箱付き未開封の新品の将軍を送ってくれた。これね、おかずやポテトさんじゃなかったかな。
あ、懐かしいな。
そこにあった説明書を見たらばやり方が分かったわけ、
うん、ね、
でやり方が分かったらばこのゲームってのはすごい面白く感じるようになってきた、う
ん、あ、
なるほどね。 そもそもアイテムの意味も分からなかったし、これアイテム基本的に道に落ちての拾うわけ、
う
ん、お金とか食べ物とか
はい、はい、
で、うん、お金を拾うとお金はお金なんだけど、うん、食べ物を拾うと力、
うんうん、
力ってのは要するに攻撃力が増えるんですよ、
はいはいはい
は
い、
あと武器、武器が3種類、
うん、
鎧が3種類、
うん、
で、あと持てるアイテムは手形、
うん、
でこの中から持てるもんって6つなのよ、うん、
あ、なるほどね。
その6つの中から何を持つかっていうのを考えたりするわけ、
うん、そう
この持てるもん6つだけだから何を持とうかっていうのを考えたりにするのもそうだし、
うん、
あとね、そう、このゲームって一番だから、うん、ここを押さえなきゃいけないなっていうのが、うん、
はいはい、
コマンドがアイコンなんです。やっぱりネットがパソコンゲームだから、
ね、
でこのアイコンの意味っていうのを分からないとこれゲームにならない、うんうん、
あ、なるほどね。なんかアイコンって逆に分かりにくいよ
ね。そうね。でこのアイコンが分かると、うんとね、うん、拾う捨てる命令、
うん、
命令っていうのは家来に命令するときに使う、
うん、
あとね、
うん、
まあ、戦うと、うん、あと話すと見るって、
うん、
もう一つね大事なこれ渡すっていうコマンドがあるんですよ、うん、これね、
はいはいはい、
あの人に、他の人にこう、うん、持ち物とかお金とかあと力を渡すことができる、
うん、
でこのコマンドを知らないがためにゲームが全然進まなかった、
うん、あ、
なるほどね。要するにだからあのお金で買収したりもするわけでしょ。
まあそういうのもあるんだけども、
うん、
あのね、そういう次元じゃなくて、うん、
これね、あのちなみに説明書のプレイテクニックにも書いてあるんだけど、
はいはい、
せっかく戦いを挑んでも逃げるやつ、うん、戦わないやつには何かプレゼントっていう、こう意味深な言葉が書いてあるのね、うん、これはプレゼントを送って、うん、なんていうのこう買収するとかそういうわけじゃなくて、
いや、そういうわけじゃなくてね、
何なんだろうねこれ、まあ、うん、戦いを挑むと、はい、なんか自分と相手は戦わないみたいな、こう、
うん、
文章が出てきて戦えないんだけども、うんうん、これね、うん、武器をね上げると戦ってくれるんですよ、
う
ん
う
ん、武器を上げると武器持ってないから戦ってくれないってこと、うんまあ、というかね相手の高鮮度が低いと戦いにならないんですよ、
は
い、でもその武器を上げると相手の高鮮度が上がるのね、
うんうんうん、
で戦ってくれるみたいな感じで今度力が相手の力が弱くなるとなんか途中で逃げ出すのね、
う
ん、敵が、
はいはいはい、
でそれでもう一回戦おうとするともう逃げちゃってどうしようもないの、うん、そんな時は力を上げるとちゃんと逃げないで戦ってくれる、
う
ん、
あ
力を分け与えることができるわけね、
うん、
そうそうそう、それでまあ戦って、
はい、
戦って家来になってくれる人もいればいない人もいるわけ、
うんうんうん、
で家来になってくれない人っていうのはまあお金を、はい、あげるとなんかあの買収して家来になってくれるんだ、うん、じゃあ結構お金使うゲームってことですかね、
うん、
まあここの部分のシステムっていうのは俺このゲームの有罪ポイントって言ってもいいんだろうけど、うん、あのこのゲームってお金はまあ拾うかもしくは相手から奪うんですよ、
う
ん、で買収すると相手がお金を持つじゃない、
はいはいはい、
でうん、その相手と戦うとお金を奪えるんですね、うん
はい、
でまたそのお金を上げて、
はいはいはい、
相手の野心を下げて仲間になんなかったらもう一回戦って奪えるっていう、うんうん、
あ
このループを繰り返すことによっていつか家来になってくれるっていう、う
ん、なるほど
そういうゲームなんだもっとさらにいっちゃうとこう忠誠度を上げるためにあのお金を上げるわけ、
はいはいはいはい、
すると忠誠度まあ上がるんだけど、うん、お金なくなっちゃうじゃない、
うん、まあそう
したらその忠誠度上げた家来と戦うと、うん、
家来と戦う、いやまあ
家来と戦えるんですよ、
なるほどね、
すると家来に上げたお金を奪い取って、
うん、
でまたお金を上げて忠誠度上げてってこの無限ループができるんです、
うん、なんかすっげえ地味なゲームっていうかさ、うん、なんか大雑把なゲーム、
まあ、ね、だからここのシステムって人によってはすっごいなんていうこうクソゲーっていうかもう有罪扱いしそうな雰囲気があるんで、
はいはいはい、
このシステムだけでもファミコンのそのねあの容量とか考えるとこれはしょうがねえなって思うんだけど、でもあとそれを除いてね他の部分を見てみると、はいはい、例えばだからこれって40人がこのゲームの中で生きてるって話をしたじゃない、
はいはいはい、
で、あのねその40人が個別でやっぱり戦ったり、うん、家来になったりっていうのをするわけ、
うんうん、
でそれがあのちゃんと文章が出てくるんだけど、
はいはい、
そういうのがこのゲームの中でもう各地で行われているっていうのを考えると本当にこのゲームって、
うん、
なんていうのかなこの世界で人が生きてるって感じられるなって思うわけよ。
なるほどね。
しかもこのゲームってあの基本的にだから動くわけじゃない、うん、普通のなんかコマンド形式のシミュレーションじゃなくてちゃんとキャラクターを動かすわけでしょ。
あ、そうそうそう。だからキャラクターをだからマップの中うろうろ歩かせて他の人を探したりするわけ。
だからそういうところっていうのがだから、うん、俺はなんかすげえなーって思ったのね。ただ逆言っちゃうと自由度が高すぎて何をすればいいか分かんないっていうのもちょっと有罪ポイントかなとは思いました。まあちなみにこのゲームは無罪有罪って言ったらどっちですかね。
どっちですかね。
もちろんね、俺の中ではこのゲームは、はい、あの無罪です。
無罪弁護団。
はい、ということでエンディングのコーナーなんですけども、
はいはい、
2019年一発目のこの、ねはい、将軍っていうソフト、
ね、
俺の中ではすごい無罪なゲームなんですよ。
なるほどね。
まあちょっと自由度が高いっていうのはね、ファミコンのゲームはクソゲー扱いされる傾向にありますけどね、
う
ん、
まあ、そうですよね、うん、まあ自由度が高くて何をすればいいか分かんないみたいな、
うん、でもさ、このなんていうのかな、NPC に対してこう喧嘩を仕掛けたり仲間になったりするっていうシステムっていうのはなんかもうちょっと煮詰めればいいゲームになったような気がしますね、
う
ん、
そうですね。
一応ねネットで調べるとその、はい、プレイステーションで出たガンパレードマーチっていうのがこんな感じの雰囲気、要するに NPC に対して友好的になったり喧嘩を仕掛けたりってことができるゲームだっていうのを書いてあったりしました。ガンパレードマーチっていうのは結構評価高いの、
うん、
一応ね名作扱いになってます。だからこの将軍っていうゲームも、うん、あのもっとね後の世代になって、うん、もっと新しいハードで出れば、
うん、
すごい名作って呼ばれたゲームになったんじゃないかなと
思います
と。あ、なるほど、ね、
でもあれですね、2019年、うん、平成最後のお正月にしてはなんかすごい、うん、いいゲームを取り上げたなって俺の中で思ってるんですけど、
なんか言い過ぎな気がするな、
言い過ぎなような気もしなくもないけどね。あ、でもそっか、2019年っていうか平成最後の正月になるわけだね、
うん、そうですよ。で
このゲームが出たのが1988年だから、はい、まあ、昭和最後の年に出たゲームですよ。
なるほどね、
うん、まあ、そういう意味ではちょうどいいんじゃないですかね、うん、ゲームを取り上げたの。
なるほど。
そうか、でも平成、そうだよね、今年はもう平成終わるんですよね。
そうですよ、ね、
だからもう2019年、
はい、
うん、もう2019年、まあ、今年も頑張りますっていうのもありますけども、
ね、
はい、残りの平成の時代ラストスパートを駆け抜けて、はいはいはい、そして新しい時代に向けて奥田軍団も頑張っていきたいと思いますね、
は
い、
そうですね、
まあ、でも新しい時代になったとしても、うん、遊ぶゲームはレトロゲームと、
まあそうですけど、
結局平成の時代をだからファミコン PC エンジンで駆け抜けてきちゃいましたね。
あ、でもほらあれだよ、最近になってやっと俺らもスーパーファミコンに手を出した
から、ね、そうですね。
そんな感じで、
はいはい
はいはい、これからも奥田軍団頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、
奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、パーソナリティ私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3
に合わせて
奥田軍団がお送りいたしました。
じゃあ次回もよろしく。